Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。今日も皆さんと共に、神様を礼拝できることを感謝いたします。ルイさんも少しお話してくださいましたけれども、昨日ですね、Ride for Refugee ということで、教会の人たち何人かで一緒にですね、この自転車に乗ってファンドレイジングをするという、まあ、この働きに、参加させていただきました。そしてルイさんがね、ちょっとバラしてしまいましたけれども、私毎年これ出てるんですけど、いつも10キロなんです。ところが昨日は間違って25キロのコースに入ってしまってですね、もうダニエルさんと僕は今日足がガクガクですね。もう歩き方がおかしいと思います。見ていただいたら。まあそこで思ったのはですね、誰の背中を見てついていくか、誰の後をついていくか、これがやっぱり大事なんですね。先頭は家路さんが走ってたんです。家路さんがまあね、いい軽いいいバイクを持ってるから速かったのか分かりませんけれども、まあどんどんどんどん家路さんが先に行くわけですね。で、必死にその背中を追いかけてついていこう、気がついたら25キロのコースに入ってしまっていたってね。決して家路さんを責めてるわけじゃないんですけれども、やはり私たち人生において誰の背中を見てついていくか、これ大事ですね。やっぱり私たちは神様、イエス様の背中を見てね、従ってついていくものでありたいと思いました。一言お祈りして、そして今日の御言葉を読んでまいりたいと思いますが、愛する天の父なる神様、あなたの豊かな恵みの中でこの礼拝のひとときを心より感謝をいたします。どうぞこの時を主よ、あなたの御霊によって満たし、豊かに祝福し、導いてくださいますように。また体調を崩されている方、また他に様々な理由でここに今日来られない方々もおられます。神様、どうぞそのお一人お一人をあなたが愛し、あなたが励まし、支えてくださって今いらっしゃるところにあって、あなたの豊かを恵みを豊かに注いでくださいますようにもお願いいたします。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね、今日の聖書はマタイの福音書25章からお話を少しさせていただきたいと思います。どうしてマタイなのか、ね、いつもマルコじゃないか、マルコを順番に読んできていたのに、どうして今日だけマタイなのか。それはですね、この間カルガリーでメッセージをさせていただいたときに、このマタイの福音書からメッセージをさせていただいたんですね。で、まさかカルガリーのその教会の方が今日来るとは思いませんで、皆さん初めて聞くメッセージだ、誰にもバレないだろうと思って、もう一回使っちゃおうなんて思ってですね、用意したら、神様見ておられますね。カルガリーから今日来てる方がいて、2回目同じメッセージということになってしまいますけれども、まあでも全く関係なくはないんですね。今年私たちはイエス様と共に生きようっていうテーマで過ごしてきました。キリストと共に生きよう。で、来年はですね、まだはっきりとは決まっていないんですけれども、来年はキリストと共にから一つ一歩進んでですね、キリストのために、主のために生きよう、イエス様の弟子として生きようという、今方向で私たちは行こうかなと、まあ、今いろいろ相談しながら考えているところなんですね。まあ、そういう意味で、今回は、まあ、そういう意味でふさわしいメッセージなんですね。キリストのためにイエス様の前に富むものとはどういうものかということを皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思うんです。で、カルガリーでメッセージをしたときはタイトルがちょっと違ったんです。そうですね、カルガリーでメッセージをしたときは必ず儲かる信仰生活ってこういうタイトルだったんです。ところがこれだとちょっとやらしいと、なんか儲け話をするみたいなね、宗教でなんか壺を高く売る方法をしているみたいな風に受け取られると困ってしまうので、ちょっと上品なタイトルに変えたんですね。主の前に富むもの。もちろんお金儲けの話じゃないんですね。今日はお金儲けの話ではなくて、神様の前に豊かなもの、神様の前に豊かに富むものとはどういう人のことだろうか、 そういうお話です。で、今日のところはイエス様の、例え話ですよね。主人がそれぞれにお金を預けて、そして長い旅に出て帰ってきて生産をした、簡単に言えばこういう話ですよね。私たちは今この地上にある意味残されているわけです。イエス様はやがて私たちを迎えにやってきます。ですから、この地上で私たちが今生かされている間に、私たちはどう生きたらよいのか、主の前に富むものとして歩むためにはどうしたらいいのか、ということが今日の例え話の中に語られていると思うんです。そして前に何度か皆さんにお話ししたこともありますけれども、イエス様の例え話を読むときにはコツがありましたね。大体イエス様の例え話の中には、通常では考えられないこと、ちょっとおかしなこと、ちょっと心が引っかかる、それは普通ないでしょう、こういうことがイエス様の例え話の中には大抵散りばめられている。心がちょっと引っかかるところですね。で、イエス様が伝えたいメッセージの中心もそのようなところに隠されていることが多くある。そういうわけで、今日の例え話を読んでいく中で、皆さんどんなところが心に引っかかったでしょうか。これはちょっと普通ではないでしょう。いくつかあると思うんですね。聖書をよく勉強されている方であれば調べたことがあるかもしれませんけれども、まずこの主人が預けていったお金ですね。一人には5タラント、一人には2タラント、で、もう一人には1タラント預けていった。これ大体いくらでしょうか、皆さん。いくらでしょうか。はい。わかる方。大体いくらかわかる方。三重さん以外で。三重さんも聞きましたから。はい。で、これ聖書の下のですね、もう仲介が少しついている聖書ですとちゃんと書いてあるんですね。1タラントは6000デナリであると、こう書かれていますね。1タラント、タラントっていうのは当時の量の単位、通貨の単位で一番大きな単位ですね。で、1タラントは6000デナリ。じゃあ1デナリっていうのはいくらでしょう。今の私たちの感覚から言って1デナリというのはだいたい日当ですね。1日のサラリー、お給料ぐらいだと言われています。そうするとだいたい1万円ぐらいでしょうかね。人によっては1万円より少ない、アルバイトでもうちょっと少ないっていう人もいるかもしれないし、もっとたくさんもらってるっていう人もいるかもしれませんが、今の私たちの時代の感覚から言えば、大体1万円ぐらいとしましょう。そうすると、5タラントというのは、今の私たちの金銭感覚で言ったら、3億円です。2タラントは、計算の早い方。2タラントは、アナちゃん。1億2000万ですね。1億2000万。1タラントは6000万です。一番少ない人でも6000万というお金を預かったんです。皆さん預かったことありますか ?6000 万円。見たことありますか ?6000 万円、ね。見たことあるっていうお金持ちもいるかもしれませんが、普通私たちね、私たちのような庶民は生きている間に6000万というお金に手を触れるってこと多分あんまないと思いますよ。ちょっと豪華な家を買おうと思ってそれぐらいのお金を一生かけてね、こう払っていくという人はもしかしているかもしれませんが、普段生きていて6000万ポンって預けられるということは私たちあまりないことではないでしょうか。そしてどうして引っかかるかといえば、イエス様はこれを庶民に話しているんです。金持ちに話をしているんではないんです。私たちのような一般人に向かってこの話をイエス様は語られているんですね。で、もっと驚くことは、この後に彼らが帰ってきて主人と清算をしますけれども、主人が言います。あなたは小さなものに忠実だった。3億円って小さいですか、皆さん。はした金、ね、6000万、そんなものはした金、ね、いや、そんなものはした金で捨てるんだったらちょっと拾いに行きたいですよね。大きなお金ですよ、一番小さい1タラントでも。それを神様は小さなものって言うんですよね。いや、3億円、1億2000万、6000万でさえもそれ小さなお金じゃないでしょう。心に引っかかります。私たち普通にこの例え話を聞いてたら、ここにイエス様のメッセージがあります。まず第一番、私たちが心に留めたいこと、それは どんなに大きな働きや成果やもの、私たちが思ったとしても、神様の前にはわずかなものに過ぎないということです。ごタラントでごタラント儲けたって6億円ですよ、皆さん。うわーと思いますけれども、それでさえも神様はわずかなものと言われるんです。神様の前には、どんな大きな働きを私たちがしたと思っても、わずかなことに過ぎないんだということを、私たちは心に留める必要があると思うんですね。そして、別の言い方をすれば、それは、神様は小さなことをおろそかにされない。面白いんですね。このタラントの大きな金額の例え話のすぐ後にイエス様はもう一つの例え話をされるんですね。特に35節から40節、ちょっとお読みしたいと思います。すぐ続きの25章の35節から40節、イエス様はこんなことを語られるんですね。あなた方は、私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちは、あなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。ここから私たちがまず今日第一番目に教えられること、それは神様のために私たちは働きをするというときに、大きな働き、目立つ働き、人々から注目され称賛される働きというものがありますね。そういう働きをたとえ自分が任され成し得たとしても、神の前にはわずかなことです。そのことによって私たちは鼻を伸ばして天狗になってはいけない。それと同時に、どんなに小さなことにも神様は目を留めておられる。誰も評価してくれない。誰も見ていないかもしれない。誰もお礼もしてくれないかもしれない。でもその小さな働きを神様はしっかりと見てくださっている。小さな働きを私たちはおろそかにしてはいけない。大きな働きに鼻を高くしない、そして小さな取るに足らないような働きをおろそかにしないこと、これをまず私たち今日ここから学んでいくものでありたいと思うんです。神様の目線を持つということです。神様の価値基準、神様のビジョンを私たちも持つ。人の目に大きな働き、人の目に取るに足らない小さなことを基準に生きるんではなくて、神様の目に大事なこと、神様の目に尊いこと、私たちも尊いこととしたい。大きな働きに鼻を高くしない。神様の目にはどんなに大きな人間の目に働きに見えてもそれはわずかなことです。そしてどんな小さなことをも私たちはないがしろにしない。神様はそれをしっかりと見てくださっている方。この神様の目を、神様の価値、神様の目線を私たちは持って歩んでいくものでありたいと思うんですね。2番目に、今日のこの例え話の中で私たちが、心を止めたいこと、それはやっぱりこのタラントっていう言葉です。タラント、タラントがタラントね、タラントっていう言葉、はい、すいませんね、ちょっと失笑を買ってしまいました。このタラントっていう言葉はギリシャ語ですね。ギリシャ語で英語のタレントという言葉の、まあ、語源になった言葉と言われています。タレントっていう言葉、皆さんどういう意味でしょうか。日本語で言えば才能ですね。能力。まあ私たちクリスチャン的に言ったら賜物とか神様からのギフトとかね、まあそういうふうに 私たちは呼ぶこともあるかもしれません。で、タラント、タラント、タレントと今日の箇所で出てきますので、人によってはこの箇所をですね、神様から与えられた才能、神様から与えられた賜物を生かして、豊かに実を結んで、行くことを教えているんだ、こういうふうに、まあ、読んでしまいがちの箇所だと思うんです。けれどもちょっとそこには落とし穴があると思うんですね。もちろんそれは間違いではありません。もちろん神様が与えてくださって、それぞれに与えてくださっている才能や賜物ギフトを私たちは私利私欲のために使うんではなくて、もちろんそれは神様のために私たちは捧げて用いていきたいし、神様もそれを願っておられると思うんですね。でもそれだけではない。それが今日のこの歌詞のタラントという言葉の中には含まれていると思うんです。もしこのタラントという言葉が神様が与えてくださった才能ということだけを意味しているとしたら、そしたら私たちは自分の才能を生かすところでしか働きませんね。自分が神様から与えられて得意としている、自分が輝くことができる、自分がスポットライトを浴びることができる、他の人よりも秀でている得意分野でならば、私は一生懸命それを用いて神様に使えます。それはいいことです。でもそれだけで終わってしまっていいんでしょうか。もしそれだけだと、タラントという言葉の持つ意味がもしそれだけだとしたら、じゃあ自分が得意でないこと、自分が苦手なこと、自分がやりたくないことはやりませんということですね。私がスポットライトを浴びれない、私が活躍できない分野においては私は何もしません。私が自分の能力を生かせてスポットライト浴びられるところだけで私は神様に使えます。でも果たして聖書がそれは教えていることでしょうか。もちろんこのタラントという言葉には神様が与えてくださった賜物ギフトを神様のために用いるということも当然含まれています。けれどもそれだけではない。それだけではなくて、このタラントという言葉には神様が私たち一人一人に与えてくださっている使命という意味が含まれている。使命、あなたにだけできる、あなたにだけ神様が任せようとされている、この地上で生きている間に与えてくださっている使命、命の使い道ですね、使命というものを与えてくださっている。そしてこの使命に私たちが忠実に生きるというときに、それは当然神様から与えられたギフト、賜物を生かすということも含まれますけれども、それだけではない。時には自分がスポットライトを浴びれない場所、自分が苦手とするもの、自分が輝けないようなところであっても、私たちはその使命のために忠実に生きなければならない、神様が願う時があるのではないでしょうか。今日、これも神様の導きだと思いますけれども、ジョイスが、この賛美のリードの中で、聖書箇所を一箇所を選んでくださいましたね。マルコのおそらく福音書の8章、マルコじゃなかったかな、イエス様が語られた言葉、8章34節でしょうか。私についてきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を追ってついてきなさいとイエス様語られましたね。私たちは神様から与えられた使命に忠実に生きようとするときに、もちろん賜物を大いに生かしたいと思います。でも同時に時に自分の思いと戦い、自分の思いを捨てなければならない時がある。自分の思いを捨て、自分の十字架、すなわち神様から与えられた使命を選んで行かなければならない時が私たちの人生の中にはあるし、神様はそのような使命を私たち一人一人にこの地上の生きている間、幾度か用意されていることがあると思うんです。イエス様ご自身がそうでした。イエス様は十字架で死なれる前の晩、ゲツセマネの園で 血の滴るような汗を流しながら父なる神に祈りましたね。父を願わくばこの杯を、すなわち十字架で身代わりとなって死ぬという使命ですよ、この杯を私の前から取り除いてください、他に方法があるんだったら取り除いてください。その後イエス様は言われました。けれども私の願いではなく、主よあなたの御心がなりますように。イエス様は 100% 喜んで好き好んでその杯を、ああ美味しそう飲みたいって言ったんじゃないんです。できれば他の方法があるなら避けたい、けれどもイエス様はあそこで自分を捨てたんです。神であることを捨てたんです。自分を捨て神様のご計画使命のためにまさに十字架を追ってくださった。神様が与えてくださる使命とは時にそういうものではないでしょうか。もちろん私たちは他の人の罪の身代わりとなって十字架で死ぬことはできません。けれどもやっぱり神様は私たち一人一人に時に自分を捨て自分の十字架を追うという使命を、それは一人一人違うでしょう、けれどもこの使命を与えてくださっているのではないでしょうか。私たちはどうしても才能とか、まあ、その結果私たちが得た様々な結果成果というものをすぐに比べてしまいやすいものです。あの隣の人は才能があるから、神様からギフトをもらってるから、でも自分はないから自分はお呼びでないとかね、あるいはこの人はこれだけ大きな働きをしたから立派な信者で、自分は全然何もしてないから自分は大したことがないとか。でも神様は何もそんなところ見ておられないんです。今日の例え話を読むときに、5タラントで5タラント儲けたもの、2タラントで2タラント儲けたもの、神様の評価は全く一緒です。人間だったら5タラントで5タラント儲けた人の方がやっぱりどちらかといえば価値がありますよね。でも主人の答えを見ると全く一緒ですね。小さなことに忠実、よくやった、あなたにもっと大きなものを任せよう、私と一緒に喜んでくれ、二人に対して全く同じ評価です。私たちは成果の数で見たりあるいは能力で見たりしますけれども、神様は私たちが神様から与えられたその一つの使命にどれだけ忠実であったかということ、ここだけを神様は見ておられる。どれだけ忠実であったか、私たち一人一人に神様は今日使命を与えてくださっていると思います。その使命がまだ見つかっていない人もいるでしょう。今探している最中の人もいるでしょう。でもこの地上に生まれてきて生かされているということは、何か神様があなたに使命があるんです。何かこの地上でやることが神様持っておられるんです。自分は生きてても意味がないという人、思っている人、世の中たくさんいるかもしれませんが、そんなことは絶対にない。神様は必ず何かその人にだけの使命を持っておられる。どうかそれを私たちが見出すことができますように、そしてその使命に忠実に私たちが生きることができますように祈っていきたいと思います。最後に、三つ目お話ししても今日は終わりたいと思いますけれども、やはり三つ目に私たちが今日心に留めたいこと、それは、最初の方でも少しお話ししましたけれども、わずかなことに忠実であるということですね。わずかなことに忠実に生きるということ。ある人が言ってました。一番不幸な状態というのは、一番不幸な状態というのは、まだ起こってもいない将来未来のことをあれこれ想像して不安になって今不幸になっている。これが一番無駄で不幸だって。まあ、ある人が、どっかで有名な人が言ってました。書いてました。ああ、その通りだなって。僕はどちらかというと心配性なんで、いつも明日のこと、来年のこと、10年先のことを考えて心配してしまう。もうドキドキいつもしてしまうんですけれども、教えられましたね、その言葉に。それは結構無駄だよって。まだ起きてもいないことを想像して今日一日不安の中で過ごすって、こんな無駄なことはないって。もちろん来年のビジョンとかね、10年先20年先の目標を持つってことは大事なことだと思います。そういうの一切考えないでね、もう今日あるお金は今日のうちに全部使っちゃうみたいな、それはそれで問題がありますよ。もちろん先のことを考えるということは大事、けれども 先のことを考えすぎてですね、今日という一日をただ心配不安の中で過ごしてしまったら、それは本当に残念なもったいないことであると思うんです。結局10年先も20年先も今日という日の積み重ねですよね。今という瞬間の積み重ね、すべては小さなことの積み重ねです。例えば教会に新しい方が来られた、この新しい方をなんとか聖書を伝えてですね、神様のこの恵みを知ってほしい、救いを知ってほしい、思うことがあると思います。でも初めて来た方に、明日からちょっと聖書の勉強一緒にしませんか、スタバでバイスタなんてどうですかなんてね、こう声をかけると、これ勇気のいることですよ。僕まずできない、牧師だけどね、できません。臆病者なので、まあ、そういうの平気でねできるっていう人もいますけれども、大体の方がうろたえると思うんですね。で、ああ自分は何にもできない、ああこの人今年中になんとか洗礼を受けてクリスチャンになってほしい、導きたい、でもなんか何もできずにただ時間だけが過ぎていって自分に失望してしまう。それはね、先のことを考えすぎなんですね。そうではなくて、もちろんその願いや目標を持つことはいいことですけれども、そうではなくて今日自分にできることを私たち考えたいと思う。小さなこと、今自分にできること、その人と聖書を一緒に読みましょうって、これはもうずっと先のハードルの高いことかもしれない。でも今日その人ともし教会であってすれ違ったらニコッと笑って挨拶をしてみようって、これだけ今日やろう、はい、ハワイユーって、それだけ今日言おう、それだったらできるかもしれないですね。それさえも恥ずかしくてできない、そしたら隠れて祈ったらいいじゃないですか。隠れて、今自分は声をかける勇気もないけれども、でも今10秒だけその人のために祈ろう、10秒だけだったら祈れるかもしれない、10秒だけ今祈ろう、それだったら今自分にもできるかもしれない。小さなことでいいんです。今日できること、今できることから始めていく。その小さなことに私たちが忠実であるときに、神様は少しずつ少しずつその先の道を開いていってくださると思うんですね。マザーテレサという人がね、いますね。皆さん知ってますね、マザーテレサ。知らない人いますか、マザーテレサって。わあ、みんな知ってます、ね。クリスチャンでない人でもマザーテレサって聞いたことありますね。彼女があるときインタビューでこんな話をしていました。私は目の前にいる今この一人の人を、助けを必要としているこの一人の人を私は助けたい、そしてその一人を助けて、もしもう一人助ける余力があったらもう一人出かけていって私は助けます。それが彼女のやってきたことだって言ったんですね。インドに渡った時に初めから死を待つ人の家というミニストリーを彼女はやって、世界中で今ねもう知らない人がいないくらい大きなミニストリーになってますけれども、初めから世界中の人が注目するような、あんな大きなミニストリーを彼女は やってやろうと思ってインドに出かけていったんじゃないんです。目の前で倒れてる人がいる、助けなきゃ、助けた、あもう一人助けられるかもしれない、出かけていってもう一人助けた、その繰り返し、それが神様によって祝福されて今あのような大きな働きに成長してなっていった。初めから大きな働きを彼女もしようとしたわけではない。私たちも同じだと思うんです、ね、何か大きなことを私たちはどうしてもしたがりますね。来年までにこの教会を100人にとかね、来年は何か大きな、イベントをここでやって若い人たちがあふれかえるようにとか、それはそれでいいんですよ。でもそれも大事ですけれども、でもそれと同じくらい今日できることを考える、今できることを考える、神様のために小さなことに私たちは心を留め、そこから始めていくものでありたいと願います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて心から感謝をいたします。私たちのようなこの小さきものにわざわざ目を留め、心を留めてくださいました。そして私たちを主よ、あなたのご計画、あなたの働きのために選び用いてくださろうとしていることを、なんと恐れ多いことでしょうか。なぜあなたは私たちを選ばれ、私たちを使 使おうとされるんでしょうか。神様、あなたは全知全能の方です。あなたにできないことはありません。あなたは誰か人の助けが必要ではありません。あなたは捧げられるお金や献金が必要なお方ではありません。けれども、どうしてあなたは私たちを選び、私たちを用いようとされるんでしょうか。それは共に喜びたいからだと今日あなたは御言葉を通して言ってくださいました。私と共に喜んでくれ、私と共に喜んでほしい。そう今日神様、私たち一人一人にそのような思いを持ってくださっていることを感謝いたします。主よ、あなたが今私たち一人一人があなたと共に喜ぶために与えてくださっている使命があります。それは人と比べたら小さな使命かもしれない、取るに足らない使命かもしれない。しかしそれはあなたがただ一つ私に与えてくださった、あなたに与えてくださった使命です。神様、どうぞそのために私たちが命を使うことができますように、その使命を私たちが見つけ出すことができますように、私たちを導き、どうぞ助け祝福してください。すべてを御手に委ねます。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。